どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
種をね、拾って日々生活しておるわけでございますけれども、
ちゃんとね言った方がいいかもしれないですね。種拾って生きているはもう農家というか、農家ではないですよね。種屋さんですかね。
そうね、種をまく人って寝るけど、種を拾う人っていうのもでもいるのよ。それは
種をまく人の後ろにいるでしょうね、種を拾う人はね。
それはもう意地悪ばあさんじゃん。よいしょよいしょよいしょよいしょって、おい誰だっつって、はあ、びっくりしたっつって。青島幸男じゃないんですから、古いですね。
誰のためにもならないですね。はい。
お天気散歩人と言っておりますんで、いろいろ都内を散歩するわけですけど。
う
ん、
はいはい。
久々にね、早稲田の演劇博物館に行ってきました。
はい、おー、行きたいんだよな。はいはいはいはい。
そうそう。まあ、早稲田大学ね、新宿区ですか。はい。早稲田大学があるわけですけど、
うん。富山キャンパスですかね。はい。
そうなのかな。高田馬場からも歩けたりしますけど、富山口から降りるやつよね。はい、まあ、早稲田っていう駅が東西線であるんで、そこからまあ降りていくところでして、で、大学の中に、演劇博物館っていう、なんか古い建物があって、うん、でその手前には、村上春樹キャンパス、うん、文学記念館みたいなのもあったりして、最近ちょっと話題になりましたけどね。そう、なんか昔ながらの、校舎の外側にこう、木の板みたいなのが貼り付けられている、そういう建物があったりとか。
くもちゃんのやつでしたっけ？
そうだね。はい。ユニクロの人がお金を出して、なんだっけ。
くま健吾が。
新国立を作った。はい。はい、そっちの方も木の板を貼った方のやつですけど。
はい。木の板を貼るんですよね、くまちゃんね。はい。
やめて、もう本当に。俺が言ったけど。はい、まあ、あったりとか。あと、手前には、早稲田の歴史博物館みたいなのがあって、
うん、
そこでもなんかいろいろ今展示してたりしますね。うん、なんか、まあ、結構大学の中でそういうのが多いんだなと思
って。やってますよね。
うん。で、まあ、そこに、早稲田の演劇博物館に行ってきたんですけど、
うん、
今やってるのがね、推し活っていう展示なんです。はい、推し活っていうのが、まあ、最近は結構よくね、聞く言葉になってますけど、何？まあ、ファンっていう言葉の進化系ってことなんかな？なんかすごくこう、好きな対象、それはまあ、古典的なやつで言えばお相撲さんとか、まあ、歌舞伎役者とか、で、最近だとまあ、アイドルだとか、あとまあ、2.5 次元の人とかもいますよね。まあ、なんか、なんならもうゲームの中のキャラクターなんかみたいなものにもそういうのがあったりして、推しの対象
です、ね。まあ、人レベルでもありますよ。一般人レベルでも推しとかって言うパターンありますからね。
あ、そのツイッターとか、まあ、YouTuber とかもそうだよね。はい、なんかそういうふうなものがあって。で、まあ、最近はその推しを推す仕組みみたいなものまできっちり作ってくれたりするんだよね。
一般人のためのファンクラブとかありますからね。
はい、ファンクラブを作るサービスとかもあるのかな？
あるんですよ。あるんですよ。
YouTube とかだとね、なんだっけ、スーパーなんとかみたいなお金を、
はい、スーパーチャット
ものとかもあったりしますし、はい、すね、まあ、クラウドファンディングみたいなものも、うん、まあ、講義で言えば推しの活動にもなるのかもしれませんけど、で、そのいろんな推し活と言われるものが、実は昔もあったんだよっていうふうなことを、まあ、
うん、
解説してくれるのがこの推し活展というやつでして、まあ、演劇博物館なんで、うん、特にまあ、演劇関係のことが中心になってるんですけど、まあ、歌舞伎とかだよね。一番最初出てくるのは、うん、歌舞伎の昔の、
ね、はい、
うん、そうそうそう、錦絵ってのがあって、歌舞伎役者さんの絵を、うん、だからまあ今は何なんだろうね、よくわかんないけど、まあちょっと昔だとブロマイドとかですよ。
はいはいはいはいはい。はい、
そういう写真を集めたい。だけど当時は写真はないですから、うん、みんな誰かが描いた絵をその集めるみたいな。うん、でその展示されてるのはその錦絵を買い集めている女の人がわっとお店に、ごっそりいるみたいな。絵とかね、そういうのが飾られたりとかしていましたけど。
はいはい。
そう。で、なんかその絵も、本人、なんかね、治安維持の問題かわかんないけど、その、なんか、 歌舞伎役者そのものを書くと怒られるみたいな時代があったらしくて。
権利関係とかではなく、
権利ではなくて、多分その、うん、幕府が取り締まったりとか、悪さしたりとかあったんじゃないのかな。あ、だから、歌川国吉とか書いてんだけどさ、なんか、本人ですって書くと怒られるから、記号みたいな感じで、下手くそにあえて書くんだって。
言い訳ができるように、違いますよ、
そうそう、この人何言ってんすかみたいな。落書きですよ、とか、つって言えるんだけど、でも、見る人が見ると、ここの特徴みたいなことを書くんだよ。なんかもうそういう、なんかあの、ファンの心理はもうそこまで行くのかみたいな。それでもいいわけよ、多分。似てるとかじゃなくて。っていう、もうそれを身につけたいみたいな。なんかそういうふうなものとかも展示であったりとかしましたよね。
うんうんうん。
で、まあ他にもその、まあ、ファンクラブを立ち上げるとか、ファンクラブ通信みたいなものを作るとか、うん、いうふうなものもあって、まあその宝塚とかさ、あのいろんな役者さんの、うん、で、今と違ってさ、簡単には作れないですよ。もうなんか手で書いて、まあそれこそ、ガリ版みたいなもので作るみたいな時代もあれば、印刷して本当に数部、でも結構それがヒットすると何百部とかになったりとかして、で面白いのは、そのすごく、大量に刷られてたってものでも、その1万とかじゃないんだよね。うんうんうん、何千部とかそういう風なファンの人たちがいたみたいな。
全部手でやってますからね、限界がありますもんね。
書かれてるから、まあもちろんもっとね、うん、大きく広げたものも、ものによってはあるんだと思うんですけど、なんかそういう小さいものも、まあ注目のさせ方によっては、あ、そうか、推し活として当然だけど拾えるよな、とかあったり。
うんうんうん、
あとこれは文化としてあんのかな？なんかその、舞台役者さんが、その役、あの、楽屋の入り口のところに、のれんみたいなのつけるじゃないですか。
はいはいはい。今も習慣としてありますよね。俳優さんとか。そ
う
そ
う。で、あれって、どうやら贈り物されるものが一般的なのかな？自分でつけるわけじゃない。うん、
大竹しのぶとかがね、若手俳優に送ってるの見たことありますよ、は
い。よく聞くよね、なんかね、その、うん、この、何、大御所が。あの、それを渡すみたいな、うん。で、その中で、うん、森重久弥って人がいるんですけど、
はいはいはいはい。
屋根の上のバイオリン弾きでおなじみっていうか、まあ、わかんないけど、
あの、違う、いろんなものでおなじみ。
おっぱいをもんだでおなじみのかわかんないんですけど、
いろんなもので、
もともとあの人アナウンサーだったんだって、プロフィールか読んで。
え？
NHK の。
そうなの？
ちょっとよく俺もわかんないけど、まあ、とにかく、その、森重がいて、森重の楽屋のところののれんは、早稲田のなんか、クラブみたいなのが送ってんだって。
あ、そういうファンクラブみたいなのあるんですか、森重さん。
そうそうそう、そうなんだと思う。
ほう。
で、それ以外にも、最近だとさ、あの、フィギュアで、あの、貴公子みたいに呼ばれてる男の人いるじゃないですか。なんか、
フィギュアっていうのは人形じゃなくて、あの、スケートの方ですね。
そうそうそう。
はい、羽生くんかな？
羽生くんがさ、ほら、そっくりだからって言うんで、熊野プーさんがガンガン入れられるっていうシーンがあるじゃないですか。
あれ、そっくりだからじゃないです。好きだからです。羽生くん似てないでしょ、全然。
あ、熊野プーさんだっつってみんなが入れるやつんですけど。
違います。色も全然違うしね。はい、あんなに堕落した
人間全然真逆だし。
キャラとしては。はい、好きなだけです。
でも、ね、表情にバーっとさ、あの、プーさんが置かれますけど。
はい。
森重久弥の、その、バイオリンの、うん、その演じてる様子をぬいぐるみにしてみんな送りつけてるみたいで。
ちょっと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。
だからほら、ひげをつけてさ、ひげ蓄えて帽子かぶっている、その、ちょっと役名わかんないけど、そのバイオリン弾きのぬいぐるみをいっぱいその並べてあったその場所に。
いっぱい？
どういうこと？いっぱい。1個や2個じゃない。大量に。だから、みんなが送りたいんだろうね。送りたくなっちゃうんだろうね。
え、作るってことでしょ、だってそれって。
そうそう、ね、みんながお家で作
って。3D プリンターもないでしょうから。
はい。いや、まあ、うん、3D プリンターでも作ってんだけど、まあ、手作りが多いでしょうね。うん、みたいなものとかもあって。いや、だから、つまり、その、推し活っていうのは、あの、割と今はさ、なんか、ファンがこういうグッズを買うとか、なんか分かりやすいルールがあったりするけど。
は
い、
かなりまあ、能動的な行為ではありますけど、うん、買うとかが多いですね。消費する側が多いですね。
そうそう、ただ、やっぱその、極論言うと別に推し活で決まってないけど何しても構わんわけですよ。愛をどう伝えるかっていうようなことでしかない。うんうんうん、まあなんなら伝えなくてもいいようなものだったりすると思うんですけど、
うんうん、
そのぬいぐるみを作って送るみたいなこととかも当然あったりするとかさ。
うんうんうん。
なんかそんな、まあ幅、うん、まあ他にもなんか、 送りつけた封筒とか、あったり、うん、置いてあったりしましたね。杉村春子さん、みたいなやつとか。
うん、
だから、その情念みたいなものっていうのは、ひっくり返って、もはやアートみたいな、そういうことにもなるのかもしれないんですけど、まあなんかそんなものもあって、うん、いや、なんか、すげえ、分厚いなっていうか、好きな人たちっているんだなっていうのを、ちらっと見ながら、なんか、
うん、
楽しみましたけど。なんか大学の展示っていうのは、まあ、何が面白いかっていうと、自分が、いつも興味がないものに視点があるっていうのがやっぱ面白いなと思って。まあもちろん好きで推し活展行ったんですけど、なんか普段の生活に全くこう繋がらない感じがするのね。まあ極論を言ってますよ、ちょっと極論を。だけど、なんか日常の仕事とかなんか見てるものとかそういう風な概念で連続性を持っていこうっていうことではあんまりなくて、多分推し活してる人ですら推し活展見たいと思わないと思うんだよね、きっと。つまりちょっとなんか学問的というか俯瞰的な視点でそういうものを作っているような感じがして、だからなんか頭がリセットされるんだよね。あ、そうか、そういう風な視点で行くんだみたいなこととか思って、だからなんかまあ大学のキャンパスって緑も多いから、なんか不思議な気持ちいい感じだなとか、学生さんがいっぱいいて、あ、なんか自分ときっと全然違う人がいるのかなとか、いろいろ思ったりするんだけど、なんていうか価値観自体も全然違うところに存在しているような気がして、これってすごい面白いなって思ってさ。まあ、ちなみにもう一個演劇博物館でやったら、演劇の革新班っていう、佐藤誠さんっていう人の、まあ、演出家なのかな、なんか、なんだっけな。忘れちゃったけど、自由劇場とか立ち上げた人なんですけど、串田かすみさんとかなんかいらしてるんですね。で、その人が、なんかまあ、やってること、まあ、ちょっとそれはまあ見てて、部分的な映像と、文章だけなんですけど、結構立派なチラシというかパンフレットみたいなのもあったんで、まあ、良ければ撮っていただきたいんですけど、なんかそこでも、俺普段演劇を見ない線もあるんですけど、なんかこういう価値観って全く普段触れてないなと思って。だから、なんていうか、頭の中で動かされてるその世界観みたいなものが違うっていうか、だから同じ時代にこういうことを考えてる世界があるんだみたいなことを思って、で、もちろんだよ。自分の価値観に引き寄せてこれがどう価値があるかっていうようなことを語ることもできるんだろうけど、いやいや、俺の価値観と全く違う世界がそこに存在しているってことをちょっとこう、まともに受け止めることの意味みたいなのがきっとあるんだろうなと思って、大学の違い封建性ってすごいいいなって思ったんだよね。だからもしかしてこれ外国行くみたいな感じに近いんじゃないかなと思ってさ。で、ちょっと、まあまあ、演劇博物館を行きつつ、大学に遊びに行くって、なんか、単に空気がいいとかそういうことだけじゃなくて、なんか生きてる空気がそもそも違うんじゃないかな。なんかそんなことちょっと思いました。
なんか推し活展については、それこそ僕が大好きな TBS ラジオアフターシックスジャンクションで、キュレーターの方がゲストにいらっしゃってなんかお話しされてたんですけど、なんか今回の企画のメインの方の元々の専門分野がその推しというか、そういうふうにそのいろんなこう、なんだろう、歌舞伎のファン、なんて言うんだろう、そういうファンカルチャーじゃないですけど、いろんな歌舞伎とか講談とかのファンの方が作ってるものみたいなのを研究するっていうのがその方のなんか専門の一つだったみたいな話ですよね、確かね。
なるほど。
なんかそういう専門分野ってもう学問の分野はいろいろと細分化されていて、それぞれにプロフェッショナルがいるものだから、なんかその中でこう展示をするとかって考えていくと、なんかすごくニッチな、すごくある程度区切られた視点をより深掘りした話みたいなところがあったりすると思うので、そういうのがやっぱり起こりうるのは大学っていう場所なんだろうな、場所ならではなんだろうなみたいなことは今ちょっときっと思いましたからね。
ぜひ皆さんも大学っていう場所での展示もね、ちょっと歩いて行っていただくと、いろんなね、ドラマも覗けますよ。最近は大学生もいろいろ多様化してますから、 年食った人もいれば、まあ、外国人の山ほどいますんで、そういうの覗くのもいいなと思うんですけど、まあ、そんなさ、俺が生きてる世界と、平行世界みたいなことってあるじゃん。
ごめんなさい。ちょっと今、飲み込みに行こうかなと思ったけど、飲み込めなかった、最後。
僕が生きてる世界と、俺が生きてる世界と、オレンジさんが生きてる世界は、似てるけど、全然違うわけ。
はいはいはいはいはい。そういうことね。はいはい、
そうそうそう。で、これを見事に映画化したのが、お待たせいたしました。ザ・フラッシュ。なわけなんですけども。
そうかな、うん、そうなのかな。
で、俺は今日はね、ザ・フラッシュの感想は、まあ、ちょっともういいんで、ここからはネタバレしまくって話をしたい。
ああ、なるほど、なるほど。
いいですか、オレンジさん。そして、はい、聞いてる人、まあね、もし、はい、フラッシュをご覧になりたい方は、ぜひ止めていただきたいと思いますけど、私が提案したいのは、フラッシュのリメイク作を作れないかっていう話なんですよ。早速。
どういうこと？気に食わなかったんですか？何ですか？
違う。日本、いや、だから日本でも、いや、なんか受けてないとかって聞くじゃない？
うん。
残念。理由があるんですよ。
おう。
フラッシュが知られてない。
そうね。知らなかったもの。結構僕映画見ててヒーロー映画好きだけど、あんまピンと来てなかったもの。
はい、いや、俺はでもすごいファンだから、ドラマとかも見てましたし、バリー・アレンのこともよく知ってるわけですよ。あ、そうか、ドラマと違ってこういうふうなキャラクター造形してるんだとか。でももしかしたら原作ってそうなのかもしれないな。うわーってなっているんですけど、こっちは。うんうん、なんか、義理のお父さん役の警察官の人が出てこないとかいろいろ思ったりするんですけど、なんかそれは多分、俺、偏ったファンだけの思いじゃないかなと思って。
うん、まあその世界知らないとね、そもそも知らない情報がいっぱいありました、今。はい。
で、答えが分かりました。
答え？
もう誰か書いてたんで、これは多分パクリって言われたらパクリなんですけど、
はいはい、
ドラえもんにすればいいと思います。
ごめんなさい。何をだ何をドラえもんに
何をって言ったら全部ですよ。今から全部そうだと思うから。聞いて。フラッシュ、ご覧になりたい人は聞かないでくださいね。はい、で、ま、今回のフラッシュっていうのは、まあ、あれですよ。ジャスティスリーグとして活躍しているフラッシュが、まあ、自分のお父さんが、まあ、お母さんを殺したという罪で裁判に明日かかる。それがどうやらうまくいかなさそうだっていうような、そういうちょっと追い込まれたような状態から始まる物語じゃないですか。
はいはい。
ね。で、これをドラえもんにすればわかりやすいと思うわけ。
誰を
ドラえもんが、まだのびのび太がいるじゃないですか。
はい。
ね。で、のびのび太が、まあ、彼はなんでかわかんない。0点取っちゃうんだよね、結構。テストで。でもテスト点数取ってて、そのテストいつも隠したりとかするんだけれども。じゃあまあ、こうしようか。たまたま今回は30点取れたんだよ。
はあ、最新作ね、最新作。
最新作。
30点取れた。
そう。で、お母さんに見せるわけ。そうしたら、お母さんが目が悪いのかな。ほら、お母さんもメガネかけてるじゃん。ほいで、
そうね、
伸びたーっつってまた怒られるわけ。
30点。まあ頑張った方だけどね。うん。
何また0点取ってんのつって怒られるわけ。
あれ？
いや違うんだよってパカって怒られて。お父さん聞いてください、うん、のび太がねつって、もう散々口づけされて、口づけじゃない、言われて。
いきなり子供向け番組で濃厚なんじゃないですよね。はい。
で、散々叱られた後に、お母さん違うんだよ、これ30点だって。
うんうん。
でもお母さん一旦怒ってるから引けなくて。
うんうん、
まあでも30点だって、決して高い点ではありませんね、とかって。たまこがさ、言うわけ。
聞けなくなっちゃった。
そう。で、のび太が2階に上がってって、ドラえもん、なんとかしてくれよ、つって。
うん。
わかったよ。じゃあ、つって、タイムマシンに乗っていくわけですよ。
そんなちっちゃな話よね。いきなり乗るよね、でもね。のび太ならね。
うんうんうんうんうんうんうんうんうんっていう、昔で言うと、そういう音が鳴りますけど。
よかったですね。
戻って、はい、で、のび、たまこ、ね、元の旧姓はわかりませんから、まあ、じゃあ、佐藤たまこにしときましょうか。たまこさんが、まだ目が良かった頃に戻って。で、お母さんが、お母さんね、すごく当時猫が好きで、ずっと近くで猫を見てたら、それが目が悪くなる原因だったらしいわけ。な、その目を良くしてあげようと思って。で、大量の、TBS ラジオで宣伝している、目が良くなる、 あの、紅芋の薬を飲ませちゃうわけ。
あったのかな？昔からあったのかな？わかんないけど。
そうそうそう。で、それを飲ませて、で、よかったと思って、ノビが戻ろうとしたら、そのタイムマシンに乗ってる時にバーンって蹴られて、トーンと落ちて、うん、去年のノビタのところに落ちるわけ。
去年のノビタ？
そう。で、で、ノビタが、現代のノビタの去年ののび太だから小学3年生とかにしとこうか。わかりにくい。
ああ、わかりました。
だから小学4年生ののび太と3年生ののび太がそこにいるという状態で。でも一緒、見つかったらこうタイムパラドックスが起こっちゃうからあっちゃいけないんだけど、偶然あっちゃうわけです、
うん
ね
うん。
だけどその時ののび太が、もうすごいなんか、ジャイアンみたいな悪いやつになってて。
あらあらあらあらあら。
そうそう。で、それは、お母さんの目がいいのよ。その世界線においては。
うんうん。
で、その目がいいお母さんの元に生まれたんだけれども、お母さんが逆に厳しすぎて。
うんうんうん。
で、ぐれちゃうわけ。
うんうんうん。
で、そのぐれてるのび太と、それから、あの今ののび太が出会って。
うんうん。
で、もともとのび太はちょっと、あの、弱い感じなんだけど、まあ、一年先輩でもありますから。
うん。
ちょっとここは、あの、フラッシュとちょっと似てるね。あの、いつもおどおどしてるキャラクターなんだけど、二人が会うとちょっとしっかり者になるっていう。これもちょっと被ってたりするんですけど。
被っててきたよね、まあね。はいはい。
で、それで、その二人ののび太が、なんとかしてその歴史改変を回復させようっていうふうな話になるわけ。
ほうほうほうほう。
そうそう。何が起こってるかっていうと、あの、過去にやっつけたはずのギガゾンビが襲ってくるわけですよ。
ほうほうほう。
これはなんでそうなってるのかわかんない。ギガゾンビだけじゃなくて、あの、海底兵団とかも襲ってくるわけですよ。
うんうんうん。
で、リトルウォーズとかも起こっちゃうわけ。
うん、いろいろ起きてるけど、なんだろう。全然知らない
こと。今までの、だから、ドラえもんが、うん、解決してきた様々な問題が全部そこで起こってきちゃう。
ははははは
そう。それお母さんが目がいいから、いろんなこと全部記録取って、
うんうんうん、
記憶残してたのを、誰かがもしもボックスで、あの、本当はこれがあったらっていうふうに言っちゃったのかな、きっと。
うん、うん、うん。
っていう話があって、それをなんとかしなくちゃいけないって二人が頑張ろうとするんだけど、何度やってもうまくいかないわけです。
うん、うん、うん、うん。
で、何度もやっても何度もやってもうまくいかない、ね、タイムマシン乗っても乗ってもうまくいかない。で、そのうち、なんか、空を見ると、あの、大きな地球みたいなのがぶつかり始めるわけ。
うんうんうん、
でそうすると、その奥の方から、のび太くんっていう、大山信代版の、の、ドラえもんたちが、
今違う
からね。ガーって近づいてくるわけ。
今、水田わさびさんでしたっけ？違う人ですもんね、今ね。はい。信代さん時代の。
で、そうかと思ったら、さらにその奥の方から、日本テレビ版のドラえもんもブワーってやってくるわけ。
バースだ。スパイダーバースだ。
そう。
バースのやつだ。
もう一個のやつがまたやってきて、確かにバカボンの声なんですけど、バカボンの声のドラえもんがわーってやってきて。で、そうかと思うと、妻夫木くんがのび太くんのやつをわーってやってくるわけ。
ああ、失敗したやつね。トヨタの CM だ。う
んうん。で、あと、その、なんかいろいろやってるうちに、小学1年生、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生で、学年誌全部違うドラえもんがずーっとぶつかってきて、で、バーって爆発してどんどん溶けていくみたいな。
はぁ。
ダメだっつって。4年生のドラえもんが、これも戻すしかないんだよって言って3年生のドラえもんに言うんだけど、なんとかなるんだっつって何度も何度も何度もやっていくと、今度は巨大な化け物みたいな。まあ、その辺は、割愛しましょう。
はい。
で、ドラえもん。
ザ・フラッシュを見てください。はい。出てきます。はい。
で、のび太くんが、もうしょうがないっつって、大量の紅芋を渡すことを諦めて、元に戻って、ね、何事もなかった日常に戻ってくるっていう話。で、最後、ね、いや、ドラえもんね、ごめん、ちょっと俺、無茶しちゃったよ、つって。ごめんね、って謝って。本当だよ、つって、タイムマシン、引き出しのとこからポッと出てきたのが、ソニック・ザ・ヘッジホッグで、イラスト、キャラクターが、まあ、変更される前の、ソニック・ザ・ヘッジホッグがパッと現れて、頼むよ、のび太くん、つって、エンディングを迎えるっていう。
ドラえもんと関係ねえよ。でも、いたいな、あいつな。消えたやつな。
そう。なんか、そう、でも確かにそういう風になるよな。実写化すればっていう、そのドラえもんが、やってきて終わりっていう話。これにすれば、 完全にフラッシュヒットすると私睨んでるんですけど。
感動しねえんだよ。感動しねえんだよ。そもそもって。お母さんが別に怒るだけ
だよ。ただ、ベニーモを渡さずに、落としたメガネをかけるところが一番泣けるとこだから。たまこさんごめんねって。
シュワンって。全然ちげえシーンだ。
でもこれドラえもんだと思ったんだよね。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、そうっすね。ドラえもんっちゃドラえもんに、まあ同時代というかね。生まれた時代とかも近いんじゃないですか、もしかしたら、ザ・フラッシュと。
あ、いや、ザ・フラッシュはもっと古いんだと思うけどね。どうなんだろうね。ああああ、もしかしたら、俺が思っている以上にもっと重なってる可能性あるね。
ねえ。あ、それは新説として面白い、いいかもしれないですけど、ドラえもん単体でヒットしてるんだわ。もう、ザ・フラッシュ寄せなくてもヒットしてるんだわ。
おかしい、俺の世界で。俺の世界でもヒット
してる。映画公開してるんだわ。
そうなんだよな。
タイムマシン乗りまくってるんだわ。
でもね、フラッシュをね、日本版にリメイクするって言ったらもうそれしかないのよ。ほんと。あと、サザエさんとかね。まあ、サザエさんまだ変わってないな。
別にやればいいじゃないか、そういうヒーローを。タイムトラベルするヒーロー作りゃいいじゃないか。なんでドラえもん
読むの？ダメ。今の日本ではそういう新規コンテンツは売れないから。全部リメイクにしなきゃいけない。全部何かしらカバーをしなきゃいけないんで。
そんなことねえよ。
まあ、でもなんか俺はその大山信代版と水田わさび版と妻夫木くんが開講するシーンっていうのは、ちょっと見たいなと
は、
うん、
あれ、それはでもいいですね。ジャンレノか。
ジャンレノ。
ジャン、そう、ドラえもん自体はね、のび太くんだからね、妻夫木はね。
そう、そう、そう、
前田敦子がね、やってましたよね。ジェイコとかね。
そう。なので、まあ、皆さんもね、ぜひザ・フラッシュをリメイクするなら、どうしたらいいか、ね。
なんでもうリメイク前提なの？
だって、ヒットさせたいじゃないですか。で、一番最後に、ありがとう、バリーアレンつって出るっていうさ。で、
ドラえもんなのにびっくりするよね。みんなね、ドラえもん見てると思って
た、ね。ジャイアンにポカッと最後殴られるおまけシーンが出てきて、ジャイアンは買わなかったっつって、話が続くっていう話ですけど、いいと思いません？
ジョージ・クルーニーになっちゃいましたからね。ザ・フラッシュだとね。
はい、あ、ジョージ・クルーニーは、ソニック・ザ・ヘッジホッグの元の絵ですけどね。
あ、それロビン、もともとのロビンだからね。もともとのロビンだから、なんでお前がバットマンになってんだよって話ですからね、あれはね。
タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週に2回配信中です。お好きなサービスでの登録や、フォローをお願いします。更新情報は Twitter でお知らせをしておりますので、はい。そちらの方もチェックしてください。感想もお待ちしております。はい。
ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。